時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんも、ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースキャスターの松ピーこと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団、株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします。ちょっとね、先ほどね、地震がありましたね、またね、13時40分ごろ、能登半島で、震度3の地震があったということですね、先週のオープニングでも、この地震がね、もうすでに、今年、1年分の、地震の回数をもう上回りそうという話をしましたけれども、まだまだね、余震が続いているようですね。もう皆さんね、ご無事でありますようにということをお祈りしながら放送スタートしたいかなというふうに思います。ところで話題はですね、1月の20日とうとうやりましたよ、日本が。
素晴らしい。
何の話かというと、1月20日の土曜日未明に日本の月面探査機スリムが月へのピンポイント着陸に初めて成功したというニュースがね、予定通り入ってきました。
素晴らしい、
これ去年から1月20日はね、日本初の、月の月面着陸が成功しますよと、成功するかもしれませんよというふうに話をしておりましたが、予定通り、1月20日、着陸して、この、着陸もね、ピンポイント着陸といって、ちゃんと予定したところに、着陸するというところがすごくその宇宙技術としても注目されているところだったんですね。で、見事、日本の月面探査機スリムが成し遂げたということなんですね。そもそもが、月への月面着陸の成功というのは、世界で5カ国目です。
嬉しいです
ね。なのでね、日本としては初めてですけどね、で、着陸したんですが、まずですね、着陸したんだけど、その電源供給に問題というか、課題がありまして、で、着陸した時はそもそも積んでいたバッテリーで動かせるので、その着陸したところの様子とか、周りの画像とかのデータはちゃんと地球に、送ってくることが、予定通りできたようなんですが、携帯と同じでですね、バッテリーの残量が 17.8% になってきたわけですよ。わかりますよね、聞いてる皆さんもこの気持ちね。まだ使えるんだけど、ちょっと心細くなってきたなと、充電しないと、
画面できるだけ入ってきます、
ということなので、同じですよ、持たせようと思ったら電源切りますよね、とか画面持たさないようにとかね。なので、一旦ですね、電源を切って、で、一応方角的にも、西側の太陽を向く方にその太陽電池のパネルが向いているということは確認できているらしいんですよ。
よかったですね。
なので、その後の接続に問題がなければ、しばらく、同じです、充電太陽光からね、太陽光パネルで充電をして、いつちょっとまた電源を入れるのかは、ちょっとまだ聞いてないですけど、まだ電源を入れて、充電してあれば、月面探査の作業をスタートするということで、今は様子見中とああいうことなんですね。でもそれはそれでもすごいことでしょう。
すごいですね。前ラジオで1月20日注意しましょう、注目しておいてくださいねっていうお話をね、松本さんの方からあって、で、実際にこうなんかロケットって飛ぶって言って、なかなか飛ばなかったりするじゃないですか、で、予定通りに着陸するって、なんか、飛ぶよりも着陸してることの方がすごく嬉しいんですよね。
そうなんですよね。今回の月面探査の目的で、要は注目するのが、一つは先ほどのピンポイントで狙った月面上に その着陸できる、うん、
はい、
着陸することができるようになるっていうことが一つ大事だったんですけど、うんうんうん、もう一つ着陸してからのミッションがありまして、それは月にある水、
うん
うん、その水が、うんうん、まあ、まずこう物質的にあるというふうに想定されてるし実証もされてるんですけど、この水を活用できるかどうか、あと水源をがちゃんとどこにあるかっていうことを把握する。でそうするとその人類の、まあ、地球外での例えば生活とか、うん、生存だとか、
はい、
うん、そういうことが可能になってくるんですね。あの水というのはもちろん我々はその人類が、ね、あの水を、まあ、飲料として飲むとか、はい、食べ物としてもあるんですけど、うん、もう一つは水というのは当然なのに電解できますから、バッテリーとしていわゆるその主要電源として、
うん
うん、確保になりますので、なのでこういう上では、まあ、月面上の人類のライフラインへの一歩となるかというこの探査が、まあ、主なミッションなんですよね。
すごい大きいですね、
うん、
なんか宇宙旅行も夢じゃないし、そして月に住むのも、ね、うん、できるようになるかもしれないです、
うん、そうですね。でその月面ができるようになると月もまあ同じようなことを考えられてます、うん。で月まではあの、まあ、わずか1ヶ月足らずのうちに到着しましたけれども、まあ、火星なんか遠い感じがしますけど、はい、現在の宇宙技術では、まあ、2ヶ月ぐらいにもにあればいけるそうなんです。
え、火星まで2ヶ月できるんですか、
うんうん、2、3ヶ月ぐらいあれば最新の宇宙技術ではいけるそうなので、
なんか何年もかかるイメージ、ま
あ、そうですよね、
行ったら生きてる間に帰ってこれないイメージだ、
うんうん、なんですけど、ということなのでね、
うん、
まあ、これからね、まあ、宇宙開発というか、まあ、これが宇宙ビジネスっていう風になるとね、まあ、こうあまりビジネスビジネスっていうのは心持ち、ね、好きじゃないんですけど、
はい、
でも、まあ、そのね、人類の可能性と、あともう一つは、まあ、三つ目ありますよね、地球外生命体
ね
というものが実際にどうなのかっていうことがね、
楽しみですね、
うん、僕はとても気になるところですね、
うん、
うん、なのでね、まあ、こういうね嬉しいニュースも、入ってきました、はい。さて毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが、今日はラーメン屋さんの話です、
はい
はい。2023年昨年ですね、ラーメン店の倒産が、過去最多となりまして、そこからまあ世相を読むという話をしてみようかなというふうに思います、はい。まあ、国民食ですよね、まあ、
そうですよね、
何こういう人気の高いラーメン店なんですけど、まあ、このラーメン店の倒産とか、休廃業が加速していまして、
うんうん、
2023年のラーメン店の倒産は45件で、前年の 2.1 倍と、大幅に増え、最多を更新したというね、まあ、統計が出てるんですけれども、この、ラーメン店を含む、まあ、飲食業界ですよね、はい。まあ、コロナ禍で、まあ、ゼロゼロ融資とか、はい、まあ、いろいろその経済的にはね、まあ、補助があって、まあ、それに加えて、まあまあ、昨年コロナ明けから、時短営業とか、まあ、休業に対する補償もされてきたんですけど、うん、まあ、どちらかというとやはり守ろうと、飲食店守ろうということで、飲食店は特別に手厚い支援を受けていたわけなんですよね、はい。で、まあ、コロナ禍が落ち着きましたよね、まあ、落ち着いてもうようやく1年経とうとしておりますけれども、はい、まあ、経済活動がまあ活発になったというふうに想定されてるんですが、うん、まあ、実際、まあ、我々もまあ日常を、ね、送ってまして、まあ、消費者として生活を送っていて、うん、どうですか、はい、外食減りました。
減りました。
減りましたよね。
すごく減りました、
うん、僕も減りました、うん、
ね、
何にやはりその自宅とか、うん、まあ、テイクアウト増えたかな、
うん、そうそう、だからテイクアウトとかデリバリー系がすごく増えてる、うん、からバイクとか走ってる量も全然多いですよね、うん、デリバリー系の、
うん、で、あとお惣菜、
うん
うん、ですよね。やっぱりそのお惣菜を利用する、まあ、お弁当も含めね、うん、そこはちょっと多くなったかなと。やはりその経済活動活発になってもコロナ禍前のように客足が戻ってないという現状ですよね、
うん、
我々のね、今
ね、
私と小島さんもね、実際ね、物を買うというね、うん、普通にもう一般的に消費者の立場で見ても、はい、まあその外食が減ったっていうのはまあ否めない、うん、これに 原材料の高騰とかエネルギーの高騰があって、まあ食材とかね水道光熱費の高騰もありますし、まあ人材不足、あとまあ人材不足もあるけど、まあ、最低賃金も上がったりとか、まあ、やはりこういうね、物価が上がっていることで人件費も上がると、ね、まあそういうののそのコストアップですよね。お客さんが減るは、コストはかかるが、はい、とすると当然ながら、まあ、資金繰りが圧迫する、じゃあこれどうやってしのごうかってなると当然、ラーメン一杯の値段を上げる、ね、やはりその値段を上げるとそのやはりラーメンって もちろん高級なものもありますけど、はい、やはりなんていうんですかその国民食って言われるぐらいにねもうなりましたから、やはりラーメンってどちらかというとリーズナブルなことも一つ、ね、この値段でこんなに美味しいラーメンがとかっていうのが、
そうね、そうですよね
高いもの出したら、まあ、それは美味しいラーメン食べれるよねと
食材が入ってきたりとかするんでね、
ですよね。だからなかなかその価格とか価値の基準がこう難しいその食品というかメニューでもあるわけなんですよね。だこれってまあラーメン店しかり、同じでもその居酒屋系とか、
はい、
定食屋さんとかもやっぱり同じなのかなと。
同じだって、なんか市場に行くと食材がすごく上がっているんで、なんでお料理のコースの値段上げましたとか、そういう話をするとやっぱ皆さん値段が上がっているの知ってるので、まあいいよいいよって言いながらもちょっと足が離れ気味だったりとか、今まで月2回だったら1回になったりとか、値段が上がるとそういうことって出てくるじゃないですか。
そうですよね、やはりそういうところで見ると、まあ、もう一つはファミレスとかも同じような感じでね、この価格でこれがっていう風になってくると、だから、まあ、先ほどのラーメンとか居酒屋さんとか利用は減ってるんですが、まあ、その勝ち組負け組ありますけど、ファミリーレストランチェーン店はむしろ増えてきて、反対に、最近ファミリーレストラン飲みとかそういうのもあるらしいですね、メニューがこう。確かにね、一品料理とか、今まで一人分のやつをちょっと半分ぐらいにして、
そうそうそう、
小皿にして、お酒のあてになるぐらいのそういうメニュー作りとか、ね、そうそう、ね、あります。
一緒に行ったりした時もね、なんか、ちょっと今日充実してるねとか言いながらね、ファミレス
で楽しく、だからまあこういうふうにね、ちょっと飲食業界大変なわけですよね。だからまあこういうそのラーメンのお店のやはりそのまあ客離れを促すという環境が揃いすぎてるらしいんですよ、このラーメン業界の。その競合がね、ラーメン以外も競合になってきてるということもあって、なのでなかなかその小零細規模のラーメン店は苦戦が続いているっていうのが現状ということなんですね。やはりなんかやっぱここは日本の景気を一番大きく反映しているかなと。
そうですよね、
いうふうに思いますね。
例えばファミリーレストランだったら、ほら機械、可愛いね、猫ちゃんみたいがね、メニュー持って、お料理持ってきてくれたりとか、人手不足をカバーできるけど、ラーメン屋さんで機械が持ってくるとかってないじゃないですか。
そうそうそう、
これ本当に人手で全部動いてるところだから、より一層人件費って効くんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、だから結局やっぱりチェーン店が、まあ大量仕入れということで、まあ、コストを落とせるメリットがあるけれども、なかなかね小さな個人のお店とかっていうのは、でもやっぱりこうなるとですよ、ほら親父の店とか親父の味とかあったりとか、ね、こう郷土料理で小料理を出すようなお母さんがやってるお店とかね、まああれですね、会社員になってからだいぶお世話に私もなってきましたけれども、やっぱそういうところが減ってくる可能性がある。このラーメン店さんのこの様子を見てくると、なかなかこうね、なんですかね、スケールで勝てないわけでしょ。
そうですよね、
コストが落としようがないですよね、なかなかね。
そうですよね、
だからこれとってもじゃあ単価高くしたらってなると、ね、まあ、我々 の給料とか賃金が 上がっていくと、はい、当然そこと見合うようになってくるんですけれども、はい、なかなか日本の、ね、現状というのはその時給の割に先に物価の上昇が激しいと、うんね、アメリカなんかも物価上がってますし、当然前あのマクドナルド指数みたいな話して、うんうんはい、まあ、マックの金額がでもその分あのアメリカなんかは例えば、その流通の配送のアルバイトとかにしても、うん、時給2000円とか2500円が普通で、うんまあ、日本の倍以上なわけですよね、はい、でそれに見合ってるからじゃあ仮にビッグマックが倍以上しても賃金が、うん、時給賃金が倍ですから、うん、だからまあそういう、まあ、その経済の噛み合わせっていうのが実はうまくいってたりするわけなんですね、はい、我々が海外行くと物価が高いっていう風になっちゃうけど、そうですね、うん、だから日本の場合はやっぱりこう結局ここから読みたい世相というのは結果的にはその賃金とか貨幣価値をやはりどう上げていくかっていうことがもうやはりそういう側面がこういうラーメン店の倒産とか だって個展の頑張りに任せすぎちゃってるじゃないですか、ね、そうそう物価は、ね、材料費は上がってるのに、うん、あとお客数も減ってるのに単価を上げたら今度は離れるしって、うん、その一個展の頑張りでは何ともしがたいなんか経済の、はいうんまあ、渦というか、うんうん、今の影響に巻き込まれているのかなというふうに思います。だからあのやはり経済の課題がすごく浮き彫りになっている話なのかなというふうに思いました。はい、以上今週のニュースピックアップでした。
東京ラジオニュース、東京ラジオニュース、
東京ラジオニュース。
小さな頃に見た高く飛んでくカイト、離さないよぎゅっと強く握りしめていた糸、憧れた未来は一番星のそばに、そこから何が見えるのかずっと知りたかった。母は言った泣かないでと、父は言った逃げていいと、その度に止まない夢と空の青さを知ってゆく。風が吹けば歌が流れる、口ずさもを彼方へ抜けて、君の夢を叶えと願う。立っていた憧れた未来はいつもの右ポケットに誰も知らない物語を密かに忍ばせて、友は言った忘れないと、あなたは言った、愛してると、些細な傷に宿るもの、聞こえてくるどこからか。風が吹けば歌が流れ、I'm not afraid to die.
聴いていただいた曲は嵐でカイトでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは都市農業とは、そのメリットデメリットを解説です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、今日は、農業の話です。
はい。
はい。ね、日本の農業の形というのは、主に3つありまして、
はい。
いわゆる平野で行われている大規模な農業と、山間部で営まれる農業。で、そして、人口の多い都市部で行われている農業ですね。うん、都市農業と言ったりとか、もう一つは、都市農業と、今日はちょっと触れないですけど、近郊農業というふうに言ったりもするんですけどね。都市農業とは、人口の多い都市部で行われている農業のことなんですね。
はい。
名前の通り。で、農産物の供給だけでなく、災害時のオープンスペースとしての防災機能など、多様な役割が、農業をエリアなんだけど、他にプラスアルファの役割を持って作られるものなんですね。うん。で、法制度も整備されてきておりまして、
はい、
2015年には都市農業更新基本法というのが制定されて、この法律では都市農業を市街地及びその周辺の地域において行われる農業と定義しています。
はい。
この都市農業ということ、小島さんご存知でした？
いや、全然知らなかったです。この言葉があるっていうのも、東京で農業やったらいいよねみたいな感じで軽く言う話をすることはあっても、実際都市農業としてこう、基本法があったりとか、そういう話って知らない方すごく多いんじゃないかな。
そうなんですよね。僕も農地借りたりとか、はい、農業チームとかに地元の、川崎ですけど入ってます、
はい、
こういったものは厳密に言うと近郊農業と言われて、例えば、僕は横浜方面に住んでいるので、はい、横浜なんかでも都市からちょっと外れると、もう本当にここをどこの村だっていうぐらい畑とか農地とかたくさんあるんですよ、
はい、
まだまだ、
うん、
あるんですね。東京なんかでもポンとこう世田谷とか行っちゃうと、
そうですよね、
結構農地ありますしね、
はい、
武蔵村山とかもね、もうすごい農地あります、こういうのはね、近郊農業と言われるんですよね、で今言ったように、その人口の多い都市部で行われる農業、
はい、
ということなんですね。僕もね、これね、話を詳しく聞くまで、ざっくりは知ってたんですけど、
はい、
じゃあそのプラスアルファの役割とかね、そういったものとか、その都市農業と近郊農業をごっちゃに考えていたんですけど、こういうふうに法律でも制定されている通り、
はい、
この都市農業というものがある。で、このさまざまな機能なんですね、がありまして、 ちょっとこの機能をご紹介していこうと思います。はい、6つほどあるんですけれども、1つ目は、まあ、当然ながら新鮮な農産物の供給というものですね。これは当然農地としては当たり前のことですね。だから、まあ、新鮮な野菜を栽培して供給したり、まあ、食や農に関する情報提供を行ったりするっていうことですね。はい、うん、だから、まあ、もう一つは情報提供の場っていうところはユニークかもしれませんね、うんうんうん、実際に農産物の供給だけど農産物の新鮮な農産物に関する情報も共有していくよっていうことは一つはユニークかもしれません。で二つ、農業体験交流活動の場、ね、大人や子どもが農業体験交流を行う場というふうになります。また直売所では生産者と消費者の交流の場としても機能します。うんうんね、まあ、こういうことが実際に、農地が都市部にあることで、まあ、行きやすくなりますから、はい、まあ、そういうところで普段はねなかなか、農業に接することがない大人や子どもがまあ、体験したりそれをもってまあ同じ分野に関心がある人たちとのコミュニティがやはりできてくるということでまあ機能するということですね。でもう一つはまあ心安らぐ景観ですよね。まあ都市部にまあ緑地空間とかまあ当然いろんな植物植えますからまあ水辺ね水を張ったりしますのでそういう空間を提供することでまあ都市の住民の暮らしに安らぎとかまあ潤いまあ癒しを与えるというそういう意味もあります。でもう一つは、都市住民の農業への理解の醸成ということですね。やはり都市住民にとって農業が身近にあることで農業への理解を醸成するということになります。なかなかね日々新鮮な野菜とか食べますけど、はい、まあ、農業に関するまあ、意識ですよね、
はい、
作る側生産者側の意識っていうのは、まあ、最近なんていうんですかねカルチャー的に、カルチャーとか、まあ、こう文化的に流行りではないでほしいんですけどでもまあ、そういう意味で農業に関心があるのよっていう人は増えてきましたけれども、はい、うん、まあ、そもそもへの農業への理解っていうことに関しては、うんうん、なかなかね機会が少ないですから、まあ、そういうふうに近い場にあるとか、うん、例えば自分が出勤する途中に、うん、畑があってそこで物を作ってる人がいるってなると、うん、やはり何気にこう、ね、理解をこう示すああこういうふうに、ね、作ってる人がいるんだなっていうことをリアリティを持って感じることができる、うんうんうん、なのでこういう理解の醸成というのが4つ目です、うん、
はいはい、
で、5つ目は、まあ、国土とか環境の保全ですね、
うん、
はい、まあ、いわゆるその都市に緑があることで、
はい、
まあ、雨水の保水とか、ね、雨水が保水したりとか、うん、まあ、生物の保護などに役立つという機能があります、まあ、そういうことに、どうしてもね、はい、畑とかがこう あったりとか、まあ、そうするとわざわざ貯水槽独自だけ作らなくてもいいわけですね、うんうんうん、そこがね水を貯めたりとかってすることも、はい、できますのであと、まあ、動物の保護ですよね、うんうん、役立つという機能がある。で、6つ目、
はい、
これ大事です。今時災害時の、防災空間、
はい、
ね、例えば火災が起きた時には延焼の防止、畑があるとそこで、
はい、う
ん、建物が連なっているとですね、うん、どんどんね、うん、そう、でも、やっぱりその延焼していくことが防止になりますし、うん、地震の際にはそこが避難場所になったり仮設住宅建設用地などのための防災空間ともなるということで、うん、まあ、有事の時にはそういうふうになるし、
はい、
平常時はじゃあそこで農作物を作ったらと、うん、だからやはり建物を密集しすぎるというよりもある程度やはり間を取るということ、うん、でもなかなか都会ってやっぱ土地をうまく効率活用しようとかってするからやっぱお金になる宅地にするじゃないですか。
ギチギチに家建っちゃいますよね、
うんうん、なんだけれどもじゃあどうせねお金にするのは宅地じゃなくて、じゃあ農地にしたらと、うんうん、というこの6つなんですね、はい、こういう6つの機能がある。
いやなんかね今この6つの項目聞いてる中で、
うんうん、
体験するっていうところがあって交流の場っていうのもあるんだけど、
はい、
今って食材がきれいに洗われていて元の形知らない子いっぱいいますよね。
うん、
鶏肉も鶏のまま出てこないからみんな並んでタッパに、はい、パックに入ってるから、
はい、
元々生きてる形を知らない人がいっぱいいるじゃないですか、
はい、
そういうところでなんか こう農作物っていうのがこうやって作られてるんだなって知ることってすごくいいんじゃないかなと思うし、
うん、
あとやっぱね震災の時のことを考えると今学校がやっぱりあの避難の場所になってしまって、
うん、
で仮設を建てようと思っても校庭に建ててしまうと子どもたちのスペースを取るっていうような形になってしまうから、うん、こういう余裕のあるというかね農地としてやりながらまたそういう場として提供していただいたり貸していただいたりっていうすることができるってすごく都市農業っていいなってちょっと思っちゃったりしたんですよね、うん、
そうですよね、うん、でまあそのそういった都市農業のメリットなんですが、はい、やはりその食料の安定供給に貢献できるっていうところがまず第一なんですね、はい、うん、うん、で特にその都市農業では鮮度の高いものを輸送コストを抑えながら提供できるという強みが出てきますね。でまたその大都市の消費者にとっては、まあ、近くで生産されるという点で生産の過程を目にしやすいと、先ほどのね畑も目にするし、うん、この野菜がまあそのスーパーで、うん、出てくるっていうのはすごくなんかこういいことっていうか、うん、あこの土地でもできるんだって
そう、はい、気づきがありますよね。
そうですよね、うんうん、なので、まあ、こういったメリットがあるということですよね、うん、で、もう一つはやはりその、まあ、今も同じ話なんですけどその地元住民の地産地消にもつながるっていうことなんですよね、うんうん、なので、まあ、例えばそういったものを活用したレストランとかっていうふうにすることで、まあ、地域決断けあの経済の活性化っていうことにもなってくるというふうになります、はい、ちょっと僕の田舎は九州の糸島市っていうところでちょっと、うん、まあ、そういうなんですかどちらかというと農村地区だったんですけど、うん、でもその地元のその食材を活用したレストラン事業者が移り住んできてでやっぱりその地元野菜とか、うん、まあ、肉魚を使った、はい、まあ、フレンチを食べたいイタリアンを食べたいとか中華を食べたいっていう人がまた、うん、週末にやってくるっていうことで結構地域経済活性にうまくいっている事例として、
はい、いい
ですね、モデルケースとして取り上げられている町なんですよ、
うん、そうですよね、
うん、だから、まあ、今言ったようなことなんですよね。なので、まあ、こういうことが、まあ、そのまあ、今まで農業に触れてこなかった都市部だとか、はい、これ逆ができるということなんですよね。そこを作ることで地元産野菜、はい、どうでしょうか豊洲で、ね、
はい、
の一角で作って豊洲産野菜で横にレストラン作って、はい、ここで豊洲で作ったもので全部完結してる
すごい
ってなるとやはり豊洲の住民の方というのは
ちょっと愛着湧きますよね。
愛着湧きますよね、うんうん、まあ、そういうことなんです ね、 ね、やはりだからその地域経済の活性化を促進するということですね、うんうんうん、でそして、まあ、それが元で農業体験とか交流の場とか収穫祭とかやっちゃったりとかして、
はい、
私が参加している農業法人もあるんですけど、はい、そうすることで交流活動の場になって、うん、まあ、独自の価値をその地元コミュニティとかね、なかなかその都市部で、希薄になってしまった、うん、まあ、人間関係とかっていうことも、まあ、いろんな形で、形成したりとか維持にもつながるということなんですね。ね、なんかいい感じですよね。
すごくなんかいいことばっかりですよね、
うん、いいことばっかりでしょ松本いいことばっかり言うなって思いがちだと思いますがじゃあ、
はい、
お待たせしました反対に都市農業のデメリット弱点は何なんでしょうかと、
はい、
いうことですね、うんうん、これね結構現実的な話になるんですよ、うん、やはりその都市部では利用できる農地が限られておりますから、うん、やはりその広い農地を利用して効率化を図るような農業が難しいんですね。でなおね、その東京都においては農地面積が今減少傾向にあります。2011年から2021年前の10年間で、1割5分ほどの農地が失われております。
かなり減りましたね。
はい、そうなんですね、
うん、
で、まあ、土地のコストについても土地農業はネックになるんですよね。だってもしその企業が、まあ、ビルなどの施設内に水耕栽培の植物工場を作ったとしてもですよ、
うんうん、
で前これちょっと小島さんと僕話をしたこともあります、
はい、
うん、僕もこれ植物工場さ作ったらどうなんだろうと、うん、東京ビルとか、
ね、
廃屋とか、ね、あるとこそ崩さないでって言いました、
うん、
これが農地に比べて固定資産税の負担が大きくなります。
あら、
はい、そうですよね。だからビルだからその税金その税金の対象となる地域の種目は、ね、これが
農地じゃなくて
農地じゃないなんですよね。商用施設なんですよね、
うん
うん、 だから費用対効果を出すためには、まあ、独自の価値を打ち出していく必要があるわけですよね。うん、でまた、ね、都市農業の場合は近隣の住居への配慮も必要です。まあ、匂いとか土ぼこりとかね、騒音について十分に配慮した方がいいでしょうね、うんうん、ということですね。まあ、日照とかね、まあ、風通しとかもありますからね、はい、僕田舎育ちなんで近くに田んぼとか畑あった時に、はい、畑の肥料の匂いとか風向く次第では来たわけですよ。でも基本農地が基本でそこで宅地ができているから、あ、それは我慢するべきことだというふうにして紹介したんですけど、ね、なんでその町中に住んでるのにこういうね肥料とかね、うん、まあ、作物とかねいろいろこう匂いもしますから、うん、
はい、
書かなきゃいけないんだろうとなると、これなかなかこう折り合いつけるのが難しいという側面が、
はい、
まあ、その都市農業には出てくるんでしょうね。そうです。だからまあこういったものがね現実的にじゃあやろうよってなった時に、これってその我々の例えばですよ、うん、農業企画とかそれだけじゃないところで、はい、だからその国の例えば東京都内においても、うん、じゃあそのハイビルをとかね、はい、そのもともと宅地だった場所とか、うんうん、もしくはなんか商業用地だった場所を畑にしようとしたらやはり税制もちゃんと畑と同じ扱いになるようにするとか、
そうですよね、
うん、農地扱いに、ね、うん、なるようにするだとか、まあ、その風通しの問題もあるから、うん、あとはまあそれをどううまく、うん、そのまあ、今技術ですよね、農業技術とか、うんうん、まあ、デジタル技術なのかもしれないけれども、ね、やはりそういうそのファシリティの技術だったり、うんうん、まあ、もちろん IoT だったりとかね、そういうその、まあ、独自 の, その価値とか制御を生み出すものをができたりとか、
はい、
ハイテク化する必要がある、
うんうん、
それと、まあ、農地税制の法制度の整備とかね、うん、やはりその都市ルールに変更を施す必要があるっていうのが、うんうん、まあ、この、都市の、まあ、これを農地にすると、ね、都市農業では課題になってくるのかなと、はい、だから作り方とかね農業本来のことというよりも、うん、まあ、ちょっとこういうものが工夫しなければならないかなというふうにちょっと浮き彫りになりました、うん、でもね、まあ、こういうふうに未来の都市構想から考えた時に、まあ、物流の問題とかいろいろあります、うん、そうですよね、地産地消もあるので、なので反対に地方との連携という上においては、例えばそういったものが農業技術支援によって、例えば都市部でできたりとかってする、うんうん、
はい、
でまあ、都市部でできたその還元はやっぱ技術指導してたところに対して還元が、うん、地域に還元があるとかね、はい、やはりこういったものを組まなきゃいけない上においては、都市部に農地があるという発想も生実家、うん、まあ、こう理想ではなくてこう現実的な話ではないかのというふうに思いました、うん、どうでしょう。
いや、うん、本当にね、うん、農業って形が変わっていかないと継続されないと思っているところがあるので、うんうんうん、今がこうだからっていう割と今のルールに当てはめようとする人が多いので、
うん、
ね、最新の技術使ってたりしたら逆にビルの中でやったら匂いとかそういうね問題が解決する方法が見つかるかもしれないし、うんうん、空気のね状況やれると思うので、それはねもう先進技術を使えばいけそうじゃないですか、うん、そういうのを考えていったら、ビルで栽培もいいんじゃないかってちょっと
そうですよ、ね、
前から狙ってるんですごく思います。
本当ですよね。だからそのためには、うん、ビルの固定資産税の扱いを変わらなきゃいけないんですよ。
そうですね。その代わりもこのちゃんと農業やりますっていう宣言をするっていうところがね、うん、宣言してからやらないとやっぱりこう曖昧になっちゃったりするところがあると不正に利用するところが出るから、
う
ん、そういうのを ね、
徹底
してやっていけば今の形と変わった農業ができても全然いいんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、ね、まあ、ちょっとね農業の未来ということで今日はテーマにしました、今日のテーマは都市農業とはそのメリットデメリットを解説でした、曲に行きましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。
それを愛と呼ぶ。
レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマは目標達成に向けて頑張りますの間違いに気づけです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあね、はい、まあ、新しい年を迎えますと、
はい、
今年の目標とかね立てたりしますし、
ま
あ、会社ならば、まあ、大体3月末から4月の頭に、はい、まあ、新しい社員も入ってきたりとか、はい、入ってきて立てますし、うん、もう学校だってそうですよ、うん、ね、今年の目標とかって立てて、はい、まあ、スポーツの分野でもそうですよね、うん、シーズンが始まりますから、
はい、
まあ、今年は優勝に向けて頑張るぞって、ね、だから今優勝に向けて頑張るぞってね、はい、大体言うんですけど、
うん、
まあ、今日はその間違いに気づけみたいな話をですねしますかね。まあ、これどうして今日こんなテーマしようかなと思ったかと言いますと、先週ですね、
はい、
まあ、番組が終わった後に、まあ、とあるところに呼ばれましてですね、はい、ちょっと少し、まあ、講演というほどじゃないですね、座談会みたいな感じ、はい、まあ、20人ぐらいですね、スポーツをやってる子どもたちと、まあ、そのご父兄とっていうふうに、はい、まあ、ちょっと歓談形式っていうんですかね、そういうのでお話をさせていただいたんですね、はい、で、まあ、ちょっと僕のところで、なんていうんですかね、まあ、目標を、まあ、達成する、うん、まあ、自分がね、まあ、アスリートなんですけど、まあ、ジュニアアスリートで、まあ、自分の目標 を、まあ、クリアする、うん、した、選手が出たりしたもんですから、じゃあその選手をどう、うん、まあ、指導というか、まあ、どうコーチングしてたのかっていうか、うん、そういう話をですね、
はい、
まあ、自分の体験に基づいて話をしたんですよ、うん、で話しながらですね、あ、これ別にジュニアアスリートだけじゃなくて、まあ、みんなね新年の目標を立てたところの、
うんうん、
でやはりそのなぜかというと目標、ね、はとか夢とか叶えたいから、うん、
はい、
だからもういろいろ今科学的に分かってきたので、あのそこら辺について、まあ、ちょっと知っておいた方がいいことですよね、
はい
はい、で、これでもこれは僕小島さんとよく話してますよ、
はい、うん、そうですよ、
頑張りますは頑張れないからみたいな
頑張ってないから頑張りますっていうんでね、
うん、そうなんですよね、
テーブリックスと一緒になっちゃう、
で頑張るのは悪いんですかって、そういう話でもない、
はい、
うん、ということです。で、そのね、目標達成について頑張ります、うん、これその量子物理学的に 話をすると、はい、このね、頑張りますっていうのはずっと頑張りますなんですよ。頑張り、自分ずっと頑張っている、未来を自分が作ってるんですね、うんうん、
はい、
でその頑張りますが、ここが一番肝なんですけど、不安なんですよ、できるかどうかその目標を立ったことが、
はい、
みんな不安でしょ、
うん、
でそれをね、頑張りますっていう言葉で消してるわけ、
はい、
でだから自分の、嘘はつけませんから、自分がどんな振動を響かせてるかっていうと不安の振動を響かせてるわけですよ。だからそこがある限りは、その頑張りますが悪いんじゃなくて、うん、頑張りますで自分の不安を吐いてないから、吐いてなくて頑張りますで覆いかぶさって、例えばコーチ監督に僕頑張りますとか、
うん、
とかね、あと自分にも騙して頑張りますってやってても、うん、自分の不安ヘルツは消えないから、だから結局未来も不安なわけです、
うん、
だからそうすると僕言いましたよね、不安ヘルツは振動が低いから物質化現象を起こさない、
はい、
だから物質化現象である目標達成が起こらないんですよ、うん、単純にそれだけ。じゃあということはどうした方がいいかと、この不安ヘルツに向き合うこと、はい、でもそんなガチ向き合う、今までその向き合うというと、いやそんなこう頑張れ自分みたいな風にやってこれダメなんですよ、不安だよ、不安なんですよ、
うん、
だから不安だよねっていう風に、そのやはり自分をこう慰めてあげるっていうか、うん、それやって励ましてあげること、それはさ、やったことないことに対して、
はい、
チャレンジすることって誰でも不安だよねって、うんうん、そうそう、でもさ、そのね、何が好きでこれやってんのっていうこと、
ね、
こんな楽しいことだし、こういう気分をこういう味わいたいんでしょって、ね、だからそういった味わった自分を 今度は予祝っていうんですけど、うん、もう先に祝福してあげなさいと、うん、いやもう目標達成を目標設定しただけであんたはすごいと、うん、よくやったよっていうその未来の自分から言ってる言葉、うん、あそこを立てただけでもすごかったねってほら現人もここ来たじゃんみたいなふうにすると今多分この話してるだけでも、うん、実は周波数変わってるんですけど、うん、そうすることで今度は不安の周波数が消えるし自分は楽しいとか嬉しいとか、うんうん、とかねあとこう自分をめでるっていうんですけどその自分を愛する自分をめでるって、はい、その周波数が最強なんですよ、うん、でそれは物質化現象を作るから目標達成を作る当然そこ思うだけだそう思いながら、はい、その気分になって意気揚々としてるから例えば受験の目標スポーツの目標、うんまあ、きつい練習頑張る、うんうん、大変な課題に取り組むってやると物質化現象がパコーンって、うん、いつどう来るかは分からないけど
見つけないとね
来るんですよ、うん、だからなんかそのね頑張りますっていう言葉で、うん、その自分の不安な心を打ち消すのはやめた方がいい
うん、そうですよね。
そう。だこれがまあ結論ね。その目標達成に向けて頑張ります、うん。社員の皆さんとかに頑張りますって言わせたりするじゃないですか。でもそういうふうに本では思ってなくて不安だけど、やっぱり怒られるの怖いから頑張りますって言ってるわけですよ。だからこういうのは行かない。
はい。
うん。うん、行かない。なのでね、まあ、あのまだまだ、まあ、1月最後のラジオニュースですけど、はい、まあ年初でもありますので、あのちょっとこういう話をさせていただきました。では曲に行きましょう。ケツメイシで桜。
ここに立つと蘇る込み上げる記憶蘇す春風に舞う長い髪とはいないことでまた騒いだり桜が生ました語り明かした思い出を漏れ輝いた明かした桜散る頃出会い別れそれでもここまで変わらぬままで咲かした目君離した手いつしか別れ壊したね桜も季節に取り戻すさの頃そして君呼び起こす花びら舞い散る季節で君との思い出に誘われ心の扉叩いたでも手をすり抜けた花びら初めてわかった俺はかかったこの場所来るまでわからなかったがここだけは今もなぜ定めのように香る風暖かい日の光がこぼれる目を閉じればあの日に戻れるいつしか君の面影は消えてしまうよどこかへあの日以来景色変わらない散りゆく花びらは語らない桜の下に響いた君の声今も桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる浮き止まない
はい、エンディングです。小島さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日はね、ちょっと震災の話もあるんですが、やはりその中にもね、うん、月面探査機がね、スリムがちょっと着陸してくれたりとか、そういう嬉しいニュースもあるんですが、やっぱりね、社会的にはラーメン屋さんが倒産したりとかいう部分もあるんですが、でもこれからね、形をいろいろ変えていかなきゃいけないのかなと思うので、都市農業とか新しいルールとかそういうものがどんどん登場してくるんじゃないかなと思うんですよね。逆に変えていかなきゃいけない、今までのね、通ってるルール変えないと、これからうまくいかないんじゃないかなっていうところがあったりするんですよね。その時にね、やっぱね、頑張る頑張るでね、みんなで頑張ったら疲弊しちゃうので、そういう新しい時代に、こう作れるんだっていうワクワク感をね、一緒に楽しめるような環境になったらいいかななんて思いました。
確かにね、本当にそうですよね。まあ、こうやってね、いろんなね、ニューノーマル、これからのニュースをお届けしようと思いますが、今日でですね、東京ラジオニュース149回目、次回ですねもうなんとも、次150回目の放送なんですよね。はい、なので、そこに向けてカウントダウンが始まりましたということで、はい、東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。来週1月の第5週は東京ラジオニュースはお休みです。次回、2月6日火曜14時に第150回目の放送でお会いしましょう。
She would never say where she came from. Yesterday don't matterIf it's gone, while the sun is bright, or in the darkest night, no one knows.